皆様おはようございます。
おはようございます。
サムエル記からの説教は、今日で4回目になります。これまではハンナ、サムエル、エリとその息子たちというように、個人の信仰のあり方に注目してまいりましたが、今日の箇所は、個人の問題を超えたイスラエル民族ですね、民族全体の命運、政治的な話にテーマが移ってまいります。しかしそれは個人の命運とは無関係にではありません。前回の箇所ではイスラエルの霊的指導者であるはずのエリの息子たちが道を踏み外し、それに対して神はサムエルを通じて裁きを宣言するという場面を学びました。しかしその裁きというのは単にそのエリとその息子たち、その個人ではなくてイスラエル全体に及ぶわけです。指導者の罪が彼らの率いる群れ全体、民族全体に悪影響を及ぼすということです。リーダーの責任の重さを改めて思わされる箇所であります。ですから今日の悲劇というのはイスラエルの悲劇なんですが、それは指導者たちへの裁きであると。ですから個人の命運と民族全体の命運がかぶってくるわけですね。そういうところであります。で、今日の場面では特にこの戦争の場面が中心になっています。今日の箇所に限らずサムエル記を通じて繰り返し戦争の場面が出てまいります。サムエル記を読んでますとずっと戦争の話ばかり続きます。しかも時には神様が率先をして戦争を導いている、そういう印象を受けるケースも少なくありません。神様が戦争を率いている、そういうところもあるわけであります。戦争は、あれば当然の現実として描かれています。そのことを私たちはどのように受け止めるべきかということを思わされます。私たちはつい先頃終戦記念日を迎えて、戦争のもたらす悲惨さを覚え、不戦の誓いを新たにしました。しかし例えばウクライナのように隣国から侵略されたらどうするのかと、戦うしかないではないかと、日本もいわゆるその危険なというかですね、強い軍事力を持っている国々に囲まれているのだから、軍事力を増強すべきだという声もとても強くなっています。今本当に、もし日本が侵略されたらどうするんだということで、日本も強くならなくちゃいけないという声が非常に強くなっています。では教会はどうすべきかということをいつも思わされるわけですが、イエス様は武器を取らない道、敵を愛しなさいという道を私たちに与えてくださいました。しかし2000年の教会の歴史を振り返りますと、教会は常に戦争に関わってきた、時には当事者になっています。十字軍のように教会時代が戦争を引き起こすようなこともあったわけです。クリスチャンもこの世の中で生きている以上、自分は戦争に関わりたくないと思ってもですね、やっぱり国が戦争に向かっていく、あるいは何かこう戦争が始まってしまうとですね、私たちはどうしても関わらざるを得ないと、私は無関係だというのは言えないわけです。このどうしても、私たちは大きな動きの中に翻弄されてしまうわけです。ですから私たちはやっぱり戦争がしてはいけないというのはもちろんなんですが、しかしその戦争という現実から逃れられない、そういう厳しい現実があります。そういうことを考えますと、今このサムエル記を学ぶということはとても大きな意味があると思うわけです。サムエル記という、戦争のが日常になっているような、その書を読むということにはいろんなことを考えさせられます。サムエル記の時代のイスラエルというのは、敵対的な隣国に囲まれているわけです。敵対、攻撃的な隣国に囲まれている。で、自分が望まなくてもですね、戦わざるを得ないという状況に置かれていたわけです。こちらが武器を置いて、こちらが平和と叫べばですね、相手が武器を置いてくれるという、そういう相手の善意を信じることができない状況だったわけです。むしろこちらが武器を捨てればですね、相手は閉めたというばかりにこう襲ってくる、そういう非常な世界だったわけですね。ですからイスラエルが、仮に自分たちは戦争しないと言ってもですね、周りは 構わず攻めてくる、そういう時代だったわけです。そんな中でイスラエルはサウルやダビデというですね、非常に優れた武人ですね、軍人をリーダーにして、強国、軍事大国の道を歩んでいくというのが実はこのサムエル記なんですね。まあ、あのダビデ、まあ、信仰の人でありますけど、イスラエルにとってはですね、彼はとても優秀な軍人だったわけですね。そういった人をリーダーにしていくわけです。まあ、その過程でたくさんの戦争が行われました。多くの敵の味方の命も失われていきました。しかしこのサムエル記を読んでいきますと、戦争そのものを悪として描いている、まあ、そういうふうな思想はないというふうに言わざるを得ないんですね。戦争そのものが悪いというふうなことをサムエル記はどうも言ってないというふうに思うんですね。むしろ神様は、まあ、全てとは言いませんが、いくつかの戦争は、まあ、神様自身が何か一種のこの、まあ、お墨付きというかですね、神様の戦争というのはそういうものがあるようなんですね。そういう印象を受けるわけです。まあ、そういうですね、戦争をある種肯定的に捉えるような記述とですね、イエス様の平和の教えが果たして両立するんだろうか。イエス様、私たちずっと今まで福音書を読んできて、まあ、当時のイエス様の時代はですね、イスラエルはローマと戦おうという声が非常に強かったわけです。イエス様はそれを徹底して抗ってですね、決して武器を取らなかった、あえて十字架の道を選んだというですね、まあ、平和、命をかけた平和主義のようなイエス様の生き方とですね、まあ、こういう戦争をですね、まあ、ある種肯定的に捉える記述、これどうなのかということをですね、これから私たちを読んでいく中でいろいろ葛藤があると思うんですね。まあ、これ旧約聖書全体はそうなんです。旧約聖書は私たちクリスチャンの聖典ですから、クリスチャンの、まあ、新約と並ぶ聖典である以上ですね、旧約に書いてあることは私たちの、まあ、人生の規範なわけですが、まあ、その戦争に対するですね、アプローチがですね、やっぱり新約と旧約はやっぱりかなり大きな違いがあるように思うわけですね。でそういう中でサムエル記っていうのは、まあ、戦争が当たり前のようになっているということです。まあ、しかしこの世の現実は繰り返しますが、決して単純じゃないわけですね。戦争が単純に絶対に悪だとも言えない現実というのがあります。例えばこの絶対平和主義、もう絶対戦争しないという信奉をしている人でもですね、例えばご自分の家族あるいは親しい友人が、暴漢に襲われる、そういう状況ですね。ですからその自分の家族や友人が暴漢に襲われるときにですね、それに対してまあ、抵抗するというかですね、応戦をする、あるいは自分で戦わなくても警察を呼んできて、そうした暴漢を、まあ、武力で、抑えてもらう、まあ、そういうことに反対する人はいないと思うんですね。ですから自分の家族身内の人がですね、何か悪い、暴力的な人に襲われた時にですね、自分かあるいは警察に頼んで戦ってもらうということを反対する人はいないと思うんですね。でその状況を拡大して、私たちの住んでいるこの例えば、まあ、この地域にですね、何かこう暴漢、まあ、ギャングみたいな人がやってきた時にですね、そういう暴漢に対して武力で抵抗して、したとしてもですね、それが道徳的に、おかしいという人はいないと思うんですね。ですから個人もそうですし、この地域のそうであると。ですからそれをこう拡大して国家まで考えますとですね、国が突然こう襲われた場合はですね、それ抵抗するのが防衛するのが当たり前じゃないかというふうな、そういう議論ですね。ですからそういう防衛戦争まで否定できないだろうというですね、そういう、まあ議論って常にあるわけですね。ですから、まあ、個人の話からだんだん広げて、それを民族全体に広げるということで、防衛戦争はあるんじゃないかという議論もあります。まあ、しかしですね、そうは言っても近代以降の戦争の悲惨さを私たちはよく知っているわけです。本当に一般の民間人がたくさん死んでいく、そういう戦争を何度も何度も経験してきたわけです。ですから、そうすると自衛のためといって始めた戦争もどんどんどんどん巨大な破壊をもたらしてですね、取り返しのつかない悲惨破壊をもたらしてきたという現実を見てきたわけです。ですから自衛戦争という言葉の危うさというかですね、欺瞞のようなものを私たちよく知っているわけです。また現代において戦争が起きる背景もとても複雑でですね、単純にこの一方の悪い人が襲ってくるという状況ではないわけです。もっと複雑ないろんな民族の歴史とかですね、利害関係が絡んでいて、その中で戦争が起きていく。ですからどちらか一方だけが絶対に悪いというふうに言えなくなってくるわけですね。ですから正義の戦争というのが本当にあるんだろうかというふうに非常に複雑な現実があるわけです。 まあ、こういう戦争の難しさということを思わされる時代に生きているわけです。で、現実を見れば私たちの世界からは残念ながら戦争はなくなってくれないわけです。ずっとこう二次大戦の後もですね、ベトナム戦争とかですね、湾岸戦争とか今のウクライナ戦争を繰り返し起きています。で、多くの人が戦争反対を願って言いますがですね、まあ、しかし実際自分の家族や友人が殺されてしまった場合ですね、それに対する、復讐というかそれに対して、戦うんだということを支持するそういう人もいるわけですね。実際我が身になってくると戦争反対する人でもですね、実際自分の身近な人が被害を受けた場合は、戦うしかないというふうになってしまうことが容易に起きるわけです。ですから同じ人間の中でも戦争に対して矛盾した考えがあると、戦争はいけないと言っても実際自分の身に起きてみるとですね、この相手は許せないというふうになってしまうということがあるわけですね。で、そういう私たち個人の人間の中でもですね、戦争に対してとても複雑な思いがあるわけです。そして聖書の戦争に対する見方もとてもある種多様だということですね。これが聖書の何て言いますか、偉大さでもあるわけですが、確かに私たちの信仰の中心にはイエス様の教え、平和の教え、敵を愛しなさいという教えがあるわけです、しかし同時に聖書、特に旧約聖書には戦争の生々しい現実を描いて、ある場合には戦うことを肯定しているとすら思える場面があるわけです。ですから私たちの現実というのは聖書の示す理想と現実の狭間にあるとも言えると思うんですね。サムエル記の示す生々しい現実もイエス様が示す平和の理想もどちらも大事なんですが、私たちはその両方の現実の中に生きているということがあるわけです、そういうことを考えながらですね、ですから今日のサムエル記というのを読む中で、常に私たちイエス様の教えも忘れてはいけないんですが、しかしそのサムエル記が現実を描いているということも踏まえてですね、今日のテキストを読んでいきたいと思うわけです。で、今日の4章ですが、今日の4章はですね、なんか唐突な感じですね。今までは割とこう個人のハンナとかですね、サムエルとかエリとかそういう個人の信仰の物語だったんですが、突然このペリシテ人というですね人が出てきて、彼はイスラエルを信仰するというそういう場面になっていくわけです。ですから今までの、割とこうね、個人の信仰の歩みということで私たちにもこう思い当たるというかね、ハンナの信仰素晴らしいなとか、エリの息子たちの信仰を見習っちゃいけないとか、そういうことがあったわけですが、突然この大きな、外国が攻めてくるという話なんですね。で、このペリシテ人っていうのがなぜイスラエルを攻めようとしたのかっていうことは全然この説明がないわけですね。突然このこういう戦争が始まったということが書いてあって、どういう理由でこうなったかって書いてないんですね。で、ペリシテ人ってどういう人かってことを改めて考えてみたいんですが、ペリシテ人というのは現在パレスチナって言いますね。パレスチナ地方、パレスチナという言葉はこのペリシテという言葉が来ているわけですね。ですからパレスチナという言葉はペリシテ人という意味なので、ですからあんまりユダヤ人の人は使いたくない言葉なんですね。こうペリシテ人というとこの、あの地域がペリシテ人のものだみたいな風に思えてしまうので、あんまりユダヤ人が実は好きじゃない言葉なんですが、パレスチナというですね言葉のルーツになっているそういう民族ですね。パレスチナ問題と言いますが、この言葉のルーツですね。で、このペリシテ人というのは長い間イスラエル人とこのライバル関係にあったわけですね。サムエル記の前の時代を描いた史詩記というのがありますね。史詩の時代ってありますが、史詩の時代にもペリシテ人は登場してきます。有名な話では怪力の勇者サムソンですね。このサムソンさんというね、ものすごく力のあるちょっとこの少しおちょこちょなところですね、サムエルさんの話がありますね。サムエルに率いられたイスラエルが、ペリシテ人と戦ったという記事があります。ですから昔からこうペリシテ人とイスラエル人は、勝ったり負けたりを繰り返してきたわけですね。そういうずっとこのライバル関係にあったと、しかしですね、こう時代は下りまして、このちょうど私たちが読んでいるサムエル記の時代ですね。このサムエルの時代というのはペリシテ人はですね、その前と比べるととてもこう急速に力を強めてるんですね。ペリシテ人の国力が上がってきてるわけです。 なぜかというと、当時ですね、イスラエルの周辺にはですね、いわゆる中央集権的な国家ってなかったんですね。ですから中央集権というのは、その一人の強いリーダーがいて、そのもとにもう強烈な軍隊を作ってですね、というふうではなくて、もっとこの、部族連合といいますかね、緩やかな連合国家みたいなのが多くてですね、強力な中央集権的な国家がなかったんですね。しかしペリシテ人はですね、急速にこの中央集権化といいますかですね、日本も明治以降東京中心の国家に変わっていったわけですが、そんな感じでですね、こう急速に強いリーダーの下で、強力な国家を作る、強力な軍隊を作るわけですね。軍隊を作って、隙があらば近隣諸国を攻めるという体制を作っていくわけですね。ですから、とても力が増してきたわけです。で、その力の背景には技術革新があったわけですね。で、どういうのかと言いますと、鉄ですね、鉄の武器を作る力を開発したわけです。鉄製の武器を持っていた。まだ青銅器中心だったのが鉄の武器を持つことができたと。で、機動力も増しましてですね、強力なこう二輪馬車というのを開発しまして、そういった馬車を使ってですね、鉄製の武器を持って、軍事力を急速に増していったわけですね。ですから、なかなかこう周りの国と比べると突然ペリシテ人というのは力を増していったわけですね。これは私たちもね、日本の歴史を振り返ると分かると思うんですね。日本もそんなに昔は外国なんか攻めるような国じゃなかったんですが、明治維新以降ですね、急速に国力を伸ばしましたですね。で、ちょっと無謀とも言えるほどこうものすごく各地で戦争をしていったわけですが、でそのどんどんどんこう近隣諸国を侵攻していったわけですが、その背景にはですね、日本がいち早く欧米化を達成したと。ですから欧米の優れた武器をいち早く持ったわけですね。周りの国がまだ持ってない段階で近代的なですね、軍事制度と武器を持ってしまった。ですからバランス崩れちゃったんですね。日本だけやたらとこのアジアでは強くなってしまって、周りの国と比べると圧倒的なですね、武力のアドバンテージを持っていると。そうなるとどうしてもですね、何かこう歴史を振り返ると、ある地域である国だけが強くなるとですね、どうしてもその国は周りの国を攻めるということが歴史上繰り返されたらですね。ですから、同じようにこのペリシテ人もですね、当時昔はイスラエルとこうどっこいどっこいだった国なんですが、技術革新ですね、鉄製の武器や機動力のある馬車を生み出してですね、強くなっていた。そういった軍事技術を独占していたわけですね。その軍事的な力を生かして、拡張主義ですね、どんどんどんどん領土を広げようというふうになってきたわけですね。ですからちょうどイスラエルのこのサムエル記の時代というのは、ペリシテ人がすごく強くなってきて、彼らがこう領土を広げようという野心を持っている、そういう時代なんですね。イスラエルはそういったこの台頭しつつある敵のすぐ横にいたわけです。でとても難しいですね。侵略をしようとする隣国、とても強い隣国がいるとですね、どうすればいいのかという問題は人類の歴史上消えない悩みですね。こちらは戦争する気は全くないわけですね。戦う気は全くないんですけど、相手に隙を見せるとこちらの気持ちにお構いなく攻めてくると。こういう厄介な隣人がいる場合どうすればいいのかとですね、こちらは戦争はしたくなくても向こうが攻めてくるような国がいた場合どうすればいいのかということですね。しかも相手は強いという場合ですね。で、一つの対策というのはよく言われる、ちょっとバランスオブパワーってこの勢力均衡ということですね。つまりその強力な隣国に負けない強い軍隊をこちらを持ちましょうということですね。相手が強くてもですね、こちらの軍隊も強ければうかつに手が出せないだろうと。相手が脅威を覚えるくらいのですね、反撃能力を持とうと。反撃能力を持てばですね、相手はうかつに手を出せないだろうというですね、そういう発想ですね。ですから相手が強いんだったらこっちも負けないぐらいの軍事力を持ってですね、こうバランスを保とうという戦略ですね。今の日本の政府も急速にこのような方向に舵を切っているわけです。ですから近隣諸国が、どんどんどんどん強くなっていると。私たちも負けないように強くなろうということを言い出しているわけですが、こういうですね、勢力均衡というのが一つの戦略になるわけですが、しかしです、強力な隣国に負けないぐらい強い軍隊を持つというですね、これは ある種危険な戦略でもあるわけですね。というのを、まあ、隣国から見るとですね、こちらはまあ別にあの相手を侵略しようという気はなくてですね、ただ相手に負けないぐらいのバランスの取れた軍隊を持とうと思っているわけですが、向こうから見るとこう脅威なんですね。いきなりこうなんかどんどんどんどん軍事力を攻撃高めていると、でこっちを狙う侵略する気があるんじゃないかというですね、そういう疑念を抱いてしまうんですね。ですからもともとこちらは相手に、備えて強くなってるだけなんですけど、まあ、その軍事増強を見てですね、逆に敵国はですね、あ相手のあの国は我々を狙ってるんじゃないかというふうに思ってですね、疑心暗鬼ですね。ですからお互いこの相手が、負けないようにというと、さらに こっちも強くなろうというこの、軍拡競争ですね、まあ、これがよく起きる。昔も二次大戦前のですね、まあ、ドイツと一次大戦前もドイツとイギリスのこういう 軍拡競争があったわけですが、まあ、こういうことが起きてしまう。ですから相手のに負けないぐらいのですね、軍隊を持とうと思っただけなんですが、まあ、それが相手の猜疑心を高めてですね、逆に相手がまたさらに強くなっていくという、こう果てしのない軍拡競争になっていくんですね。まあ、そういう危険があると。ですからこの勢力均衡、バランスオブパワー、反撃戦略というのはですね、ある種危険なゲームでありまして、もっと言うと相手が核兵器を持つならばこちらも核兵器だというふうになっていくわけですね。でそうなると隣国同士が核を持ってしまうという、まあ、これがまさにインド・パキスタンですよね。どちらも核を持ってしまった、これは相手が持つならこちらもということですね。そうするともうみんなこう核を持ってしまうとですね、一歩間違えると核戦争という恐ろしい事態になるわけですね。ですから相手に負けない反撃能力を持とうということはですね、まあ、ある種相手と同等の力を持とうとするわけですね。でその究極の形は核兵器ですから、これをみんなが持ってしまうとですね、何かの拍子に本当に起きてしまうという恐ろしい事態になってしまうんですね。ですからこういう勢力均衡理論というのはですね、まあ、ある種現実的ではあるんですけど非常に危険な行動でもあるということなんですね。まあ、ちょっとこう先ほどはあの 先週が終戦記念日だったものですからとても生々しい話になってしまいましたが、ちょっともう恐縮なんですが、あの話をイスラエルに戻しましょうということですね。イスラエルに戻しますと、まあ、もちろんこの頃は核兵器なんてないわけですからね、その極端な話はないわけですが、まあ、しかしですね、イスラエルもペリシテ人というとてもこう急速に強くなってくる隣人がいるわけですね。どんどんどんどん軍事力を増していると、で実際攻めてくるわけですね。そういう隣人がいる中でイスラエルどうしようかということですね。イスラエルは最終的に何をしたかというと、さ今言いましたバランスオブパワー戦略ですね。勢力均衡で相手が強いならこっちも強くなろうと、相手が強い王様がいるならこちらも強い王様を作ろうと、だからもう王政を作ってですね、強いリーダーの下で強い軍隊を持とうというふうにイスラエルは変わっていくわけですね。しかしこのサムエル記になるとだんだんだんだんこのダビデというすごく優秀なリーダーをヘッドにしてですね、イスラエルは軍事拡張していくわけです。強国になっていくわけです。まあそういう歴史があるわけですが、まあ、しかしですね、今日読んだ時点ではイスラエルはそこまでの考えはないわけですね。あの王様を作ろうとかそういうところまでは考えていない。で今日の場面ではですね、むしろこれまでと同じようなやり方でやろうと。でイスラエルってのはあんまり強いリーダーがいなくてですね、12部族がですね緩やかなあの連合を組んでいて、ピンチの時にはまとまろうということですね。ピンチの時にはリーダーを選んで、外敵と戦おうというそういうことをやってきたわけですね。で今回もまあ、ペリシテ人という脅威があるのでみんなでですね協力して、対処しようというふうにやろうとしたわけですが、まあ、しかしですね当時はあの残念ながらですね、かつての有力な志士ギデオンとかサムエルみたいなとても優秀なリーダーはいなかったわけですね。でむしろリーダーであるべきエリとかエリの息子たちはもう全然ダメなわけですね。全く堕落しきっていて、もう誰もこの人たちをリーダーと認めないようなそういうひどい状態だったわけです。ですからあの、まあ、一種の無謀の衆なわけですね。リーダーがいない中で強力なペリシテ人と戦うというそういう状況になっているわけですね。ですからイスラエルは、4000人の兵隊を集めたわけですが、簡単に最初やられちゃうわけですね。ペリシテ人の強力な軍隊と戦って簡単にやられてしまったわけです。まあ、そういうのが今日の場面なんですね。ですから、イスラエルは、まあ、全然準備ができていなかったという状態なんですね。でイスラエルのリーダーたち、まあ、長老と言われる人ですね、長老たちはこの初戦での 手痛い敗北の後に軍議を開くわけですね。どうして負けたのか。まあ、ただ軍議というのはですね、このイスラエル人というのは信仰のためでしたので、単純にこの戦争の敗因を分析するんではなくて、この敗因をこう神様に求めるわけですね。なぜイスラエルの神は私たちに勝利を与えてくれないのかというです、ね、なぜ私たちの神は我々に勝利を与えてくれないのかという、そういう疑問なんですね。ですから、まあ、軍事力をですね、相手の軍隊とこちらの軍隊の数をですね比較して強いとか、そういう分析ではなくてですね、なぜ私たちの神は私たちに、勝利を与えてくれないのかという、そういう疑問を抱くわけですね。これがイスラエルの特徴なわけですが、でその時のですね、イスラエルの考え方を見ますとですね、当時のイスラエルの人々は神様に対してどういう信仰を持っていたのかということがよくわかるわけですね。当時のイスラエルの人々の信仰というのは、まあ、一種の戦人、まあ、軍神といってもですね、イスラエルの神というのは、まあ、戦争の神様なんだという、そういう信仰を持っていたわけですね。これは出エジプト記の15章3節に戦人である神という信仰があるわけですが、まあ、簡単に言いますと、イスラエルの神様というのはイスラエルのために、私たちのために戦ってくれる神様だという、そういう信仰ですね。私たちクリスチャンはですね、こう平和を教えて戦いを否定したイエス様を信じてますので、こういう戦争の神様とかですね、戦ってくれる神様っていうと、こうちょっと疑問を抱くと思うんですね。なかなかこの神様っていうのはそういう戦うんだろうかというふうに抱いて考えてしまうわけですが、まあ、しかし旧約聖書のこの時代のイスラエルの信仰というのは、まあ、もうちょっとこう素朴な信仰なんですね。これ当時のいろんな国々がみんな思っていたことですが、私たちの神様は我々のために戦ってくれる神様なんだという、そういう、信仰を持っているわけですね。まあ、ある民族のためだけに戦う神というのは、私たちからするととても変なふうに思うかもしれませんが、まあ、これが当時のイスラエルおよび近隣諸国の信仰だったわけですね。ですから、イスラエルの神は我々のために戦ってくれるんだという、そういうふうに思っていたわけです。まあ、この信仰が正しいかどうかというのは、まあ、聖書全体を通じて見なくちゃいけないわけですが、まあ、しかし当時のイスラエル人はそう考えていたわけですね。で、自分たちがなぜペリシテ人に負けてしまったのか、それはイスラエルの神が自分たちのために戦ってくれなかったからだと、まあ、そういう結論を下したわけです。イスラエルの神が戦ってくれなかったんだと。ですから、次の戦いでペリシテ人に勝つためには神様にこう戦場に来ていただかなきゃいけないと、神様が一緒に戦ってくれないと勝てないだろうという、まあ、戦力差はあるのは分かってますから、神様が来てくれないと勝てないだろうというですね、そう考えたわけですね。どうすれば神様を戦場にお連れできるのかということを話し合ったわけですね。ですから、この軍議といってもですね、もうほとんどこのちょっと私たちからとても奇妙に聞こえるかもしれませんが、イスラエルの神様を戦場にお呼びしようということを考えたわけですね。で、そのためにどうすればいいかということで、彼らが下した結論というのは、まあ、神の箱、まあ、契約の箱ですね。契約の箱というのはモーセの10回の石板が収められている箱ですね。これは神殿の至聖所というですね、年に1回しか大祭しか入れない、最も神聖な場所に置かれている契約の箱ですね。これにはいろんなこう伝説があるわけですね。この吉脇とかですね、読んでいきますと、契約の箱がもうすごく大きな力を持っていたという、まあ、そういう言い伝えがあると。モーセがこの契約の箱の上に現れた神様と話をしたという言い伝えも残っている。ですから、イスラエルにとってですね、この契約の箱というのは、まあ、目に見える神様がいるというですね、もう証なわけですね。この契約の箱というのが、最も神聖なものであると。まあ、この信仰はずっと続いてまして、まあ、今日の聖書でもね、黙示録で、天の神殿にも契約の箱があったという記述がありますけれど、イスラエルは神殿には契約の箱があるという、そういう信仰を持っているわけですね。ですから、この契約の箱というのが神様のですね、が共にいるということの象徴なわけですね。で、これを戦場に持ってくれば勝てるに違いないと思ったわけですね。この契約の箱があれば神様が戦場に来てくれて、 ペリシテ人と戦ってくれるんだと、まあ、そういうふうに考えたわけですね。まあ、これが今日の読んだ箇所の、なんで契約の箱なのかというと、そういうことなんですね。神様が、共にいるということのシンボルなんですね。これを持ってくればきっと勝てるだろうと、そう思ったわけです。まあ、しかしそのようにはことを運ばなかったわけです。むしろこの出来事はイスラエル人が神様についてこう思い違いをしていた、誤解をしていたということが明らかになるわけですね。この出来事を通じてイスラエルの神様に対するこの信仰あるいは理解はちょっとおかしかったということがですね、明らかになるわけですね。で、具体的に何かと言いますと、イスラエルの神様というのは私たちの利益のために行動してくれるしですね、私たちは神様をそのように行動するように促すことができるんだというふうに思い違いをしていたわけです。神様が我々のために戦ってくれる、自分たちが神様をこう、まあ、ある種コントロールできるという、そういうような、思い違いをしていたわけですね。イスラエルと神様というのは契約を交わしているわけですね。その契約を交わしていますが、当時のイスラエル人はその契約をですね、一種のこの安全保障条約みたいに考えていたわけですね。神様がイスラエルはですがピンチになった時に助けてくれる、まあ、もしくはイスラエルを救う義務があるということですね。まあ、これは私たちの分かりやすい例で言うと、一番分かりやすい日米安全保障条約ですね。まあ、これ私たちはこれを信じていまして、日本がピンチになったらアメリカは助けてくれる、戦ってくれるっていう、そういう一つのこの、まあ、これが正しいかどうか別にしてですね、こういう信仰に近いものを持ってるわけですが、まあ、これと同じようなイスラエルが神様との契約をですね、この一種の安全保障条約のように、自分たちがピンチになったら神様は戦ってくれるんだという、まあ、そういうようなですね、感覚を持っていたわけですね。その発想で、契約の箱を持ってこようと、神様戦ってもらおうという、こういう連想になるわけですね。ですから、まあ、神様との契約を一種の安全保障条約みたいに考えてたわけですね。まあ、確かに神様は契約を結ばれた時にですね、イスラエルに対して、あなたたちが私の声に聞き従うなら大きな祝福を与えるという約束はしています。まあ、しかしですね、この契約は決してこうイスラエルを強力な軍事国家にするという契約ではありませんし、イスラエルの絶対的な安全保障を約束する契約でもないわけです。そういうものではないわけです。むしろこの契約というのは人がですね、神様の掟に従って歩むことで大きな祝福を受けられるんだということをですね、世界に示すためにですね、イスラエルが他の全ての民族のためのこの、まあ、ある種のモデルになるですね、そういうための契約なわけですね。イスラエルが神様の声に聞き従うことによってイスラエルが祝福されると、でそれを見て、あ、神様に従って歩むことがこういう祝福を受けられるんだなということを他の民族に、まあ、知らせる、これが契約の目的なわけですね。ですからイスラエルはですね、どんな時にも無条件で守るというのはそういう契約じゃなかったわけですね。まあ、そこがちょっとイスラエルの神様に対する、あるいは契約に対する誤解だったわけです。ですからイスラエルが神様に背を向けるときには、神もイスラエルに背を向けるということがあるわけです。そういうことがあったんですが、それをイスラエル人はよく分かっていなかったわけです。残念ながらエリの時代はですね、まさにイスラエルは神様に背を向けた状態だったわけです。ですから聖地であるシロ、ここに、幕屋があって、そこに、施政所に神の箱があるわけですが、これを持ち出して戦場に持ってくるというイスラエルの戦略は意味のないものだったわけです。しかもこの契約の箱を運んでいるのは誰かというとですね、先週学びましたように、サムエルが子裁きを宣告したエリの2人の息子、ホフニとピネハスというですね、この神様がにこう逆らってですね、こう神殿の中で献金を盗んだり、なんていうか女性を連れ込んだりする、そういう二人の息子ホフニとピネハスがなんと神の箱を運んでるわけですね。ですから当然神様としては、まあ、一番運んではいけない人が契約の箱を運んでるという状態なわけですね。ですからこれは神様の祝福どころかですね、怒りを引き起こすような行動をしてしまったわけです。まあ、しかしですね、当のイスラエルの兵士たちはそうは考えなかったわけです。むしろ契約の箱が来た。あ、この箱が来れば我々は勝てるんだと。もう何かこう神様のお墨付きをもらったように勘違いして、契約の箱が来たということで興奮するわけですね。そしてペリシテ人をこれで勝てるというふうに大喜びで時の声を上げるというふうになっているわけです。 ペリシテ人側もですね、今まで押されていたイスラエルの兵士が急にこう元気になったのを見てですね、驚くわけですね。一体何が起きたんだということを知って、そしてこう契約の箱が来たということを知ったわけです。でペリシテ人も契約の箱ということについてのいろんな噂話を聞いたことがあったので、あ、これはまずいなと脅威を感じたわけです。まあ、しかし彼らもここででも負けてしまうとですね、我々相手の奴隷になってしまうということで、勇気を振り絞って、必死に反撃をしてきたわけですね。そうすると最初は勢いがあったイスラエルの軍隊も自力で勝るペリシテ軍に押され始めて、やがてこう敗走していくわけです。しかもですね、これ読んでみますと、このイスラエルの神様がですね、どうもペリシテ人に加勢しているんじゃないかというですね、要するにイスラエルの神様はイスラエルを守るどころかですね、かえってイスラエルよりもペリシテ人に加勢をしているんじゃないかというふうに読めてきます。と言いますのも、イスラエル人は天幕に逃げ帰るんですが、その天幕で疫病が入り出したというんですね。3万人もの歩兵が病に倒れてしまったという。ですからさっきの4000人どころか3万人もの兵隊が疫病、これは神様が引き起こしたと言えると思うんですが、そういう状態になってしまったわけです。ですから本当にイスラエルはもう強硬状態になってしまって、もうガタガタになってしまったわけですね。そして、エリのですね、一門の裁きというのがイスラエル全体に実現してしまったわけですね。そういう状態になってしまった。そしてこう最悪の事態が起きるわけですね。こう契約の箱、神様の臨在のシンボルである契約の箱が奪われてしまったということです。これはですね、しかも箱を担いでいたエリの二人の息子ホフニとピネアスがその時に死んでしまったわけです。契約の箱というのはですね、日本では三種の神器ですね。まさに実際その箱にはこの三つのですね、契約の石板とですね、アロンの杖とマナの入った壺という三種の神器が入っていると言われてましたが、これが奪われるという状態ですね。これも日本の戦争でもですね、源平合戦でも常にこの三種の神器を巡って戦っていたわけですが、これが奪われてしまうということは完全な敗北を意味するわけです。どうもエリという人はですね、自分の2人の息子が死んだこと以上にですね、この契約の箱が奪われたってことにショックを受けたという書き方してますよね。これどうも自分の息子よりも箱が取られてしまったことを心配していて、箱が奪われたってことを聞いたときに死んでしまったというふうに書いてますので、どうも彼の関心事はですね、子供よりもこの箱の方に行っていたということですね。でちょっとここに私はすごく、なんて言いますかね、エリの信仰も少し何かこうおかしさを感じてしまうわけですね。日本の場合もですね、よく言われますが、太平洋戦争の終わりの時期にですね、たくさんの人が死んだわけですが、どれだけ人が死んでもですね、それ以上に国体の護持、つまり天皇制が維持できるかどうか、そこが問題であってですね、それが保障されない限りはいくら人が死のうが戦争はやめられないという、そういうふうになってしまったと言われますが、これに近いものがあると思うんですね。つまり人の命よりも契約の箱の方が大事だというですね、そういうようなものをエリの態度から見てしまうわけですね。この国民の命よりも契約の箱というものが大事だというのはとても盗作した考えだと思うんですね。で契約の箱そのものには何の意味もないわけです。確かに過去には、契約の箱を通じて神様がいろんな大きな力を表したわけですが、しかし神様はその箱の中に住んでるわけじゃないわけですね。アラジンの魔法のランプのジニーみたいにそこに閉じ込められてるわけじゃないわけです。ですから神様と箱というのは何も関係ないわけですね。しかしその箱が奪われたことで、この世の終わりでもあるように悲しむエリの姿を見ていますと、彼らと生ける神との交わりがなくなっていたという事実をですね、逆に強く思ってしまうわけです。ともかくこの事件というのはイスラエルがですね、非常に霊的にちょっとこうおかしくなっていた。ですからその物に対する執着が強いということもですね、イスラエルの生ける神への信仰が弱っていたということの一つの証拠だなと思わされるところなんですね。まとめになりますが、今日は予言されていた祭司エリ一門への裁きというのがイスラエル全体への裁きとして成就したという場面を学んでまいりました。 その中でイスラエルの人々の神様に対する思い違いという問題が浮かび上がってまいりました。で、聖書の神様は決して戦争の神様ではないわけですね。神とイスラエルとの契約というのは、神がどんな場合でもイスラエルを外敵から守ってくれるというこの安全保障条約じゃないわけですね。神様が、何があってもこうイスラエルを守るよというのが契約ではないわけです。神様がイスラエルに求めたのは、強くなることでも豊かになることもなくてですね、むしろ隣人を愛し弱い者を助けて神を敬って正しい道を歩む、こういう道を歩みなさいという、これが神様の契約の目的なわけです。イスラエルがそのような神様の義を体現した時にこそですね、イスラエルを神様守る、そういうものが契約なわけですね。ですから何があっても守るんじゃなくて、まず神様に喜ばれる歩みをすると、そういう時に神様がイスラエルを守ってくれるというのが契約なわけですね。しかし当時のイスラエルはそのような状況から程遠い状態にあったわけです。神への信仰は廃れて、社会から正義が失われていた、そういう状態のイスラエルのために神様は戦うことはなかったわけです。むしろイスラエルは裁かれてしまったわけです。イスラエルは契約の箱についても大きな思い違いをしていました。で、彼らはこの箱が何か神様を呼び起こすための道具であるかのように考えていたわけですが、しかし神様はどんなものにもですね、制約をされない、閉じ込められない、神様が何もしなければ、ただ箱はただの箱なんです。別に聖なる箱なんてないわけです。何の意味もない。ですから私たちは物をあがめるんじゃなくて、生ける神との関係こそが大事だということを思わされます。最後にこの霊的指導者の重要性を考えされます。リーダーがおかしくなりますと、本当に全体、組織全体がおかしくなってしまう。ですからリーダーがまず神の前に謙虚に歩むということがどれほど大事かということを、エリの一族のこの没落の話は示しているわけです。このことを考えて、ですね、いろんなことを学びたいと思います。お祈りします。歴史を導かれます神様、その名前を賛美いたします。今朝はイスラエルが徹底的に敗北する場面を学びました。イスラエルの指導者も民全体も神様について大きな思い違いをしていました。神様、私たちが自由にコントロールできるような方ではなくて、全ての上に立ってまた正義を実現される方であります。そうした神の前に私たちも謙虚に歩むことができますように、我々の救い主、平和の主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。